こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニックの田中健院長に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、今ね、医療界は皆さんこうピリピリしてるんじゃないのかなと思うんですけれども、新型肺炎のことですね。先生たちのクリニックはいかがですか？
はい、当院も高齢者の方ですとか、いろんな病気を持っている方がもともとたくさん通っているところですので、うん、インフルエンザの方とか、なるべく疑いの方、これまでもそういう方々と接触しないように気をつけてたんですが、うん、今回のコロナ肺炎はよりまた高齢者に危ないという情報があるので、今発熱のある方はあまり簡単に建物の中には入っていただかないように、うん、コロナが心配だったら相談センターに電話して、うん、そこまではいかないけど気になる方は一度電話した上で来ていただいて、車で待機していただいたり、はい、風除室といってカーテンのあるところでちょっと待機してもらったりとかっていうことをやって、はい、私たちが直接診察室から出て見に、カーテン越しに見て大丈夫そうな方は中に入っていただくというような感じで、うん、結構今慎重にやっております。あと職員も全員毎日検温して対応してるんですが、はい、この次もし感染症が広がってきたら、今度はもう建物に入る前に皆さん検温しないといけないかなと思って、今ちょっとそういう器具も今探しているところです。
はい、私たちが日常的にできる予防策っていうのはどういうことがありますかね、先生。
はい、やはり今はマスクが足りなくなるということは非常に問題になってますけれども、いわゆるやはり国も言ってる3つの道でしたっけ、うん、密閉空間とか緊密な距離とかで の会話食事とかを気をつけましょうとか、換気の悪いところを気をつけましょうと言ってますけれども、やはりそういったところに入れざるを得ない場合ですとか、どうしても必要な時はマスクがやっぱり必要になると思いますが、うん、基本今回のコロナで重要だなと思っているのはやっぱり手洗いの徹底だと思います。でこれを徹底したおかげで、この2ヶ月インフルエンザが今激減しててですね、はい、だからやっぱり気をつければ減るんだなみたいな。
なるほど、ここに原因あったよねっていうところですね。
コロナ対策をしてインフルエンザが今減ってるもんですから、熱発で来る方は確かに少なくなってます。ですからその分だけ熱の人に対しての対応は今気をつけながらやってますけども、場合によってはインフルエンザのお薬も検査なしで差し上げたり、それでも下がらない時に気をつけましょうというような、ちょっと今までと違ったやり方も行っております。
はい、じゃあその3つの密、密接に近くでお話ししないとか、うん、はい、密閉空間に行かないとか、そういうことを気をつけながら、はい、うがいと手洗いっていう基本的な予防策
ですね。うがいがですね、日本的な症例でちょっとまだどこまで効果あるかっていうのはいろんな意見はあるんですけど、手洗いは少なくともやっぱり大事ですので、
重要ってことですね。はい、気をつけたいと思います。でこの新型肺炎なんですけれども、毎月首里城下町クリニックでは地域向けの医療講演会を開催していたんですが、4月は残念ながら感染症拡大を防止するために開催中止ということですね、先生。
はい、実はもう連続で3月も中止、4月も中止になってて、
はい、
ちょっと初めて2ヶ月連続で、会員してずっとこの20年近く続けてきたんですが、初めての事態で、ちょっと私たちもどうしても毎回100名以上の方来るので、保健所の先生に相談してもちょっと今はやめた方がいいですね、ということだったので、今は講演会はなしでやっております。
はい。ちょっと残念なんですけれども、その分ですね、また先生方からは貴重な情報を教えていただこうかなと思います。で、今日お話ししていただくのは、首里城下町クリニックが、2019年の秋から始めた新たな取り組みということなんですが、先生どういうものなんでしょうか。
はい。今まで私たち、医療に携わってきたものが、ちょっと私たちが関心はあるけれども、取り組めなかったことといいますか、医学生ですとか看護学生とかには教育で関われるんですけど、一般の中学生や高校生に関わる機会っていうのはなかったんですけれども、今回クリニックが夜になると閉めているだけだったのもんですが、その空いたスペースを夜の時間ですね、 地域の中学生や高校生に開放して、
はい、
でそこで勉強してもらおうという今取り組み、これは町の自習室というふうに私たち呼んでるんですが、はい、これを去年の9月から開催しております。
はあ、先生でもなぜこの町の自習室やってみようっていうふうにお思いになったんですか？
はい、私も一人娘を育てた経験が私たち夫婦である中で、なかなか今の中高校生の子たちってこう集中して勉強する場を作りにくい子どもたちもいるんじゃないかと、
うん、
例えば兄弟が多かったり、家に帰っても一人だったり、もしくはこう家だといろいろ誘惑もありますから
そうですね、
それをだから中高校生の子たちってやっぱりどっかで家に帰るのはリラックスタイムで、その前にどっかで勉強したいっていう子たちが多いんですけど、
うん、
なかなかその場がないっていうのを私たちもこう子育てしながら感じていたもんですから、それでクリニックでできないかということをちょっと思いついたというところです、
はい、
であと、近くの中学校があるんですけど、そこも少し今人数が少なくなっている関係か、以前はうちのクリニックの近くに塾が何か所かあったんですけど、今みんな閉まってしまって、
そうなんですね、
はい、それで地域の子たちが勉強する場を何か作ってあげたいなというのが結びついてですね、この取り組みを始めた次第です。
で多い時では10人から15人ぐらいが利用するようになったということですね。
はい、はい、今は最初は 2,3 人ぐらいから始まったんですけど、口コミですとか、中学生の子たちは受験前に来てたので、もう今回無事に合格できましたっていう先生からの報告もあったり、
はい、
そしてもう中学生も行ったんですから今ゼロになってるんですが、
はい、
最近定着している高校生の子たちが今定期的に来てくれるようになっています。
あ、そうなんですね。で社会福祉協議会の方によると、この中高生向けのこういった学習支援とか居場所づくりの支援というのが薄かったということで、
はい、
なんかすごく先生注目されてるみたいですね。
そうですね、今回私たちも社協の方から食材をいただいたり、ロータリークラブの仲間の方々から食材を提供していただいて、で100ワンコインの100円で食事も提供してるんですけど、
はい、
その食事も食べながら、勉強してもらうというこの取り組みに関しては中高校生向けでは那覇市内では初めてらしくて、やはりどうしても子ども食堂というと小学生以下が対象なので、中高校生の居場所づくりはこれからの課題だという中で、今回私たちの取り組みは関心を持っていただいているようです。
例えばその中高校生が、この町の自習室、首里城下町クリニックの町の自習室を利用したいという時は、先生どういうふうにしたらいいんですか？
もう全く特に事前の申し込みいらなくて、6時から始めてますので、だいたい6時から7時ぐらいまでの間に子どもたち集まってきますから、そこで受付がありますので、そこに名前を書いていただいて、で親御さんが心配したらいけないので、次来るときにはきちんと両親の許可ももらってくるような形で約束ごとを作りながら、こう登録をしていくという形で、どなたでも参加できるようになっています。
そうなんですね。でこの町の自習室にはちょっと先輩もいるんですよね。
そうですね、さすがにもう私や妻のような年齢では勉強を教えてあげられないんで、大学生の力を借りたいと思っていましたら、ちょうど私の出身の琉球大学の医学部の学生さんたちが関心を持ってくれて、今だいたい毎回1人か2人は大学生も来てくれて、
はい、
一緒に食事をして、自分も勉強しながら、
はい、
空いてる時間にこう来てる子たちに声をかけたりしながら一緒に勉強をしているというような環境を作っています。
素晴らしいですね。ちょっと先輩に見てもらうっていい経験だと思うんですけれど、もちろん勉強のことで進路のこととかちょっと相談しやすいかもしれないですね。
そうですね、そのあたりが私たちの実は狙いで、年齢の近い先輩っていうのはやっぱり頼りになるし話も聞きやすいと思いますから、その若いその先輩方の経験を次の世代にまた つなげていって、でその子たちが中高生の子たちがきっかけになってですね、例えば勉強の面白さに目覚めたり、でそれでまた次の将来の展開が変わるっていうのが私たちが一番願っているところです。
医学部の学生さんにとっても人と関わる練習って言ったらなんかちょっと言葉違うのかもしれないですけれども、この経験値が上がるきっかけなのかなって思ったりもしました。
そうですね、小学生とまたちょっと違うと思うんですよね、小学生の支援ももちろん従来からありますし、これも大事だと思うんですけど、中高校生っていうと結構デリケートな時期というか、思春期にもなってきますし、そういう子たちにどう声かけしていくかっていうのを訓練するのは、塾の先生や家庭教師をやってても経験できるかもしれませんけれども、こういった形で集団といいますか、たくさんの方々に関われるっていうのは、大学生にとってもいい経験になるんじゃないかなと思います。
この学習の場、勉強する場を提供するっていうところで、いろんな方向に先生なんかこの可能性っていうんでしょうかね、何か伸びていくものが見えるような気がするんですけれども、
とても嬉しい感想私たちも本当それを願ってまして、まだ始めて半年なもんですから、これを妻とできるだけこれまでやってる講演会のように長く続ける中で、いろんな有機的な反応が生まれて、世代がつながったり人と人の輪が広がっていくことを一応願ってやっております。
教えることはできないけど、これはお手伝いできるよとか、他の場所で、じゃあ自分たちもこういう取り組み、町の自習室なんとかバージョンということでやってみますっていうところが増えたり、地域との接点とか、いろいろなんかできるような気がしますよね。
ありがとうございます。まずは始めたばかりなので、これからしっかり続けてですね、その反応をですね、いろいろ見ながら勉強していきたいと思っています。
また先生、この一枠で今町の自習室こういうふうになってるよということをまた教えていただけるといいなと思います。首里城下町クリニックの町の自習室は2019年の9月からスタートしたということです。中高校生向けに週2回ですね、先生、月曜日と水曜日に、城下町クリニックをオープンにしてですね、自習してもらう時間にしているそうです。月曜日と水曜日、夕方の6時から9時半までということです。ワンコイン、先生、100円で？
はい、100円で結構創意工夫した美味しい料理食べられますので、ぜひ味わいに来てもらえたらと思ってます。
そうですよね、もうお腹ペコペコになる時間帯ですから、そこもちゃんとね、注意しているということです。ワンコインで、食事も食べられることができるということです。で、医学部の学生さんからいろいろ教えてもらったり、元学校の先生方から教えてもらったりという、機会もあるようですので、ぜひ活用してみてください。首里城下町クリニック、ホームページなどでご案内していますので、首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。ということで、今回は町の自習室、首里城下町クリニックの取り組みの一つお話を伺いました。先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。